こんにちは、素晴らしい交わりをいただきまして心から感謝しております。午後のひとときは賛美にもありましたように、私と私の家族は主に仕えるというところを お話しさせていただきたいと願っております。吉明の24章13節から18節までを拝読いたします。吉明24章13節から18節です。そこまで拝読いたします。私は主があなたが労したのでない地と、あなたが建てたでない町々をあなた方に与えた。あなた方はそこに住み、自分で植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑から食べている。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き、主に仕えなさい。主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えていた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし私と私の家族は、私の家は主に仕える。民は答えた。私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど絶対にありえないことです。私たちの神主は私たちと私たちの先祖たちをエジプトの地、奴隷の家から導き上られた方、そして私たちの目の前であの数々の大きな印を行い、私たちが進んだすべての道で、また私たちが通ったあらゆる民の中で私たちを守ってくださった方だからです。主はあらゆる民を、この地に住んでいたアモリ人を私たちの前から追い払われました。私たちもまた主に仕えます。このお方が私たちの神だからです。ここから御言葉を お取り次ぎさせていただきます。まずお祈りをいたします。天の父なる神様、幸いなひとときを与えてくださり、心から感謝いたします。同じ思いを持って御言葉をお拝します。主がどうか私たちに語りかけてくださって、そしてその御言葉を通して豊かな歩みをなすことができるように助けてください。これからの時を見てに委ね、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。ヨシアのその信仰を見ていくわけですが、ヨシアがこの時に語ったのはですね、もうヨシアがもうその働きを終える、民を集めてってここに書かれてますので、ヨシアが最後にですね、この働きを終えて民に、その信仰を託していくという ところになるわけです。で、この御言葉をこう読んで、私はまず思うことは、ヨシアのその最初からの信仰、これをしっかりと私たちも覚える必要があるかなというふうに思わされています。で、それはどういうことかというと、吉明のですね、5章の13節というところをちょっとご覧いただきたいと思いますが、これは吉明が、ヨルダン川を渡ってエリコに入った時のことなんです。で、その後エリコの城をですね、落とすその前にのところになるわけです。吉明の5章の13節から15節までをお読みしますと、こうなってます。ヨシアがエリコにいたとき、目を上げてみると一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシアは彼のところへ歩み寄っていった。あなたは私たちの味方ですか、それとも敵ですか。彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。ヨシアは顔を地に伏して、地につけて伏しを拝み、彼に言った。我が主は何をこのしもべに告げられるのですか。主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ。 あなたの立っているところは聖なる場所である。そこでヨシアはそのようにした。この言葉というのはですね、ヨシアにとってもイスラエルの民にとっても大変重要な箇所なんです。で、こういう あなたの立っているとはところは聖なる場所である、あなたの履物を脱げっていうところはもう一箇所あってですね、モーセがホレブの山に導かれた時に主からそう言われたんです。で、モーセもその靴を脱いで、そして礼拝した、主の前にへり下って、そして、頭を下げて礼拝したと。で、神の言葉を聞いたということです。そして、モーセも大変大きな働きをするためにエジプトに使わされていくわけです。で、ヨシアも、モーセから引き継いでヨルダンを渡ったけれども、これからですね、エリコの城を落とさなきゃいけない。で、人間の力ではあの城を落とすことは到底できないというところに立っているわけです。で、この時に主がですね、一人の軍の将を使わして、ここは聖なる地であるってまず言われたこと。聖なる地って言われても、そこは偶像の町ですよね、エリコは。ホレブだって聖なる場所、主の現れたところが聖なる場所ですけれども、神殿があるわけじゃないし、山ですよ。だから聖なる場所というのは主が臨在されている場所が聖なる場所だと。だからそのことを覚えろということですよね。これから大変な戦いに入っていくときに、あなたはあなたの履いているその履物を脱げ、こういうふうに言われたんです。で、どういうことかというと、履物を脱げっていうことはもう当然彼は履物を脱いだわけです。でも履物を脱げって、その履いている靴を脱げばいいかって言うと、そういうことじゃないですね。あなたの持っている様々な思いとか、自分が願っていることとかですね、自分の計画とか、そういったものを一切捨てろってことなんですよね。これから主が働くから、主の働きに全てを委ねろ、こういう意味があるんだと思います。でなければ、このイスラエルの民をあのエリコで勝利を持っていくことはできない。こういうふうなところにヨシアを立たせたんですね。で、ヨシアの人生ってのは本当に信仰によって勝ち取る人生です。で、エリコも当然主が語られた言葉一言一言をヨシアはただ守って実行したに過ぎないんです。エリコの周りを回れって言ってですね、戦ったわけじゃないですね。もちろんエリコの城が落ちた時に戦えって言われてますから。でもその前にエリコの城が落ちる時には黙ってエリコの町を回れと。7日目には7日回れ。これが主に従わなければならない方法だった。ヨシアが考えている戦術じゃありません。だからこれに従うためには、あなたの靴を脱がなきゃいけない。そして完全に主に従わなきゃならない。こういうことなんですね。で、この姿勢をヨシアは一生持っているわけです。で、この姿勢があるから主は完全にヨシアを用いることができたというふうに言えますね。で、今日お読みしたところですね、ヨシア記の24章に入っていくわけですが、この私たち少年は、自分の信仰と家族の信仰を導く使命が与えられていますから、率先して私たちは主に仕えていくという姿勢が問われているわけです。このところはですね、ヨシアによってイスラエルの民がカナンに入って、そして大半をイスラエルの地にすることができました。そしてそれぞれの部族に割り当てられた後のことなんですね、今日読んだところは。そしてその時にヨシアはシェクムの地に12部族の族長を集めたっていうふうに言われています。これは24章の1節のところに書いてありますね。24章の1節を見ますと、ヨシアはイスラエルの全部族をシェケムに集め、 イスラエルの長老たち、頭たち、裁き人たち、司たちを呼び寄せた。彼らが神の前に立ったとき、ヨシは民全体に言った。イスラエルの神、主はこう告げられる。と言って、神様が語られた言葉をヨシアは、代弁して語っていくわけですね。ですから、これはヨシアが本当に最後にイスラエルのために伝えなければならなかったこと。そして祝福されるためには、この言葉を決して忘れてはならない。ということをヨシアは伝えようとした。で、このところですね。ですから一番目には、神の御業を覚えるということが必要だということですね。ここを読んでみますと、こうなってますね。24章の2節から、ヨシアは民全体に言った。イスラエルの神、主はこう告げられる。あなたの父祖たち、アブラハムの父であり、ナホルの父であるテラは昔、ユーフラテス川の向こうに住み、他の神々に仕えていた。私はあなた方の父祖アブラハムをあの大川の向こうから連れてきて、カナンの全土を歩かせ、子孫を増し、イサクを与えた。そして私はイサクにヤコブとエサウを与え、エサウにはセイルの産地を与えてそれを所有させた。一方ヤコブと彼の子たちはエジプトに下った。私はモーセとアロンを使わし、エジプトに災害を下した。私がその中、ただ中で行った通りである。その後、私はあなた方を導き出した。私はあなた方の父祖たちをエジプトから導き出した。あなた方が海まで来たとき、エジプト人は戦車と騎兵であなた方の父祖たちを葦の海まで追い詰めた。彼らは主に叫び求め、主はあなた方とエジプト人の間に暗闇を置き、海に彼らを襲わせ、彼らを覆わせた。あなた方の目は私がエジプトで行ったことを見た。そしてあなた方は長い間荒野に住んだ。私はヨルダンの川向こうに住んでいたアモリ人の地にあなた方を導き入れた。彼らはあなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡し、あなた方は彼らの地を占領した。私はあなた方の前から彼らを一掃した。モアブの王、スポルの子、バラクは立ってイスラエルと戦い、あなた方を呪うために人を使わしてベオルの子、バラムを呼び寄せた。しかし私はバラムに耳を傾けようとしなかった。彼は帰ってあなた方を祝福し、こうしてあなた方をバラクの手から救い出した。あなた方はヨルダン川を渡りエリコに来た。エリコの住民やアモリ人、ペリジ人、カナン人、ヒッタイト人、ギルガシ人、ヒビ人、エブス人はあなた方と戦った。しかし私は彼らをあなた方の手に渡し、あなた方の前にスズメバチを送ったので、スズメバチがアモリ人の二人の王をあなた方の前から追い払った。あなた方の剣にもよらず、あなた方の弓にもよらなかった。とこういうふうに説明してるんですよ。これ神様、私がっていうのは神様がってことですよね。神様がイスラエルの民をエジプトから導き出した。苦難の中からいつも神様があなた方を支えた。こういうふうに言ってる。で、こういうふうに言ってることは、あなた方はね、イスラエルが神様によって導かれたその歴史をですね、もう一回よく確認しなさいっていうことを言ってるわけですね。これは相当の年数で、まあ、40年前、もっとですよね。そこからずっとその神様の御業をもう一回見て、これからも神様が働き続けるだろうから、そのことを忘れてはならない。目を離してはならない。こういうふうにですね、ヨシアは神様から語られた言葉をイスラエルのために告げているわけです。で、その十二部族は、このことをですね、しかと心に留めなければならなかった。ですから、ヨシアはまずは、その神様が、働いて今があるんだ。ね、今が、このカナンの地を与えられた今があるんですよ、ってことを、 はっきりとね、忘れてはいけませんよってことを語っている。で、まあ私たちにしてみたらどうなのかということですね。私たちが救われたのは、様々な祈りが背後にあって、教会の祈りがあって、そして、兄弟姉妹の導きがあって、そして神様がその背後にあって私たちを霊的に導いてくださって信仰に至ったんです。そのことを忘れてはダメですよってことと、あと今現在このように健康が与えられて、信仰生活ができる、何不自由なく生活ができるのも神様が支えてくださっているんですっていうことを私たちは覚える必要がありますよってことでしょうね。私たちにこう変えて考えるならば、まずそのことをヨシアは教えてくださいました。そして2番目にですね、誠実と真実をもって使えようと言ってます。ヨシア記の24章の14節、今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き、主に仕えなさい。こういうふうに言っています。まあ当時はね、偶像との戦いっていうのがあったと思います。偶像は見ることができて、本当の神様は目に見ることができません。本当に御言葉によって、その預言者とかですね、このようなヨシアを通して語られる言葉が神の言葉として与えられているわけです。でも、目に見える形としての神の存在というのはありません。で、偶像というのは目に見えます。そして、いかにもですね、美しくて、いかにも力があって、そして私たちに影響力を与えるような偶像がいっぱいあるわけです。こういうものに心を囚われてしまうようになってはいけないということをヨシアは主から語られているわけです。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって仕え、あなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除けと、主に仕えよ、こういうふうに言ってます。まあこれまでのイスラエルの歴史を振り返ってみるときにですね、自己中心、なんかね、エジプトでの生活、エジプトの生活、アラノの生活を見ると、本当にですね、人間が主に仕えるってことは大変だなっていうふうに思うんですよ。なぜなら、食べ物がないときには、不平不満を言ってね、あのエジプトにいたときのが良かったっていうわけでしょ。だけど、やっぱり、その、エジプトにいたときには、こんな生活は嫌だと言っていたわけですよね。だから自分が置かれた苦しみの中でしか判断ができないというのが人間の愚かさとか、まあ、何でしょうね、自分勝手と言ったらいいでしょうか。そういうところがあるような気がするんですね。今置かれていて祝福されているならば、神様感謝って言うんですけど、今置かれている場所が苦しくてね、痛みがあって、そんな時に感謝なんて言えないですよ、人間普通。だけど、ヨシアのその信仰があってね、神様が常に共にいてくださるという、そういう姿勢を持っていたら、私たちがどんな時にも主を感謝しますって告白することができる。そして、それを忘れないように、その歴史を振り返ろう、こういうふうに言ってるわけです。まあ、神様は人間に対して誠実で憐れみ深くて、不誠実は人間の方なんですよね。人間がいつも神様に不平を言ったりします。自分に良くしてくださる神様だったらそれは応答しますけど。でも、そう思えない時って結構あるんです。で、それが神様にとっては私たちにとって必要だっていう時もあるわけですよね。失敗しないと人間ってね、自分はダメだなって思わないんです。失敗をすると、不足、まあ欠けだらけのものだなって思うんです。そして神様の前にへりくだることができ、ごめんなさい。へりくだることができるようになるんですね。でないと、私たち成功体験ばっかりしていると、自分を誇ってしまうんです。牧師だって同じ人間ですから、そうですよ。先生今日良かったですねって言われるとね、まんざら悪い気はしないんですよ。本当にね、嬉しくなっちゃうんですよ。バカですよね。 そういう人間の言葉を受けちゃダメなんです。神様がどう見てるかっていうことだけを見なきゃいけない。だけど弱いですから、ね、喜んでくださったらそれは嬉しいじゃないですか。あ、努力した甲斐があったなと思いますよ。でもそこにサタンがつけ込むんですよね。そしてそんな風に自分が高ぶってるとね、次の説教全然ダメなんですよ。どんなに準備してね、よく言われるとね、すごい準備するんですよ。力になるから、その言葉が。一生懸命準備するんですよ。ほんで、お、これ完璧だなと思うでしょ。で、語ると、精霊働かないんですよ。全然ダメなんです。そういう経験何回もします。で、愚かだから、そういう経験をして初めて気がつくんですよ。ああ、人の言葉に高ぶっちゃいけないなって。本当にね、主の前にへり下って、私はあなたの前にふつつかなものですって言わなきゃダメだなってね。そうすることによって、だから失敗をすると、神様はね、その失敗のゆえにですね、励まし与えてくださるんですよ。人からの励ましじゃなくて、主からの励ましで、御言葉を語るときに、なんと驚き、神様は一人一人に働くんですね。だから、このように不誠実のようなものをね、自覚しなきゃいけないっていうことなんでしょうね。だから、不誠実であることをダメだと思ってはダメなんですよね。自分は不誠実だな。神様は真実でお答えすることでできないものだということを自覚することが、祝福の秘訣なんですね。ぜひ私たちそう考えたいなと思うんですね。ヨシアは民にあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除きなさい、こういうふうに戒めています。大河の向こうとはあの大河ユーフラテス川を越えたメソポタミア地域ですよね、広い地域です。で、ここはですね、巨大文明で栄えたところです。言ってみれば、経済的繁栄や子孫繁栄を唱える神々ですよね。そういう神々がいたわけですね。そして、病気や災害、死といったものを遠ざける神々。あるいは、快楽やですね、世の様々な支配を肯定する神々なんですよ。こういうところをね、捨てなさいってヨシアは言ってるわけですね、神様が。地域の偶像の生活に密着していた。その偶像、その偶像の本質は何かっていうとですね、人間の欲望を満たす偶像なんですよね。人間が作ってるわけですから。人間が願いたいというものを作る。そしてそれに対して拝んでいくわけですよね。日本の神々ってそうですよね。子供が与えられたから、子供が与えられる神々作るわけでしょ。交通安全の神々作るわけでしょ。学問の神々作るわけでしょ。何でも人間に合うものを作っていくわけです。分業ですね。でも私たちが信じている神っていうのは私たちを作った神ですよね。神が、神を私たちが作るんじゃなくて人間を作った神です。で、人間を作った神が全ての支配をしているって聖書に書いてある。で、私たちがその神に仕えるということになるわけです。ですから、その本質的なですね、人間の欲望を満たすための神に変えちゃダメですよね。私たちが神様に願うこと、よくね、願い事をします。これが、いわば、偶像的になってしまいやすいんですよね。誠の神でありながら、私たちの心は私たちの願いを叶うための神にすり替わってるんです。で、そうなると、私たちの豊かな祝福は失われてしまうということね。それを捨てなきゃダメだということですね。ヨシアはそう言ってるわけです。イスラエルの歴史、民を導いた神の御業を明らかに示して、この御業に目を留めましょう。ですから、まあ私たちで言うならば、教会の歴史に目を留めましょうってことですよね。教会が、今祝福されてこのように導かれている。その教会の歴史に目を留めましょう。神様はそのように一つ一つを導いてくださいました。 それだけじゃなくて私たちの家族のためにもね、家族をここまで導いてくださっているということに目を向けましょう。そして神様の御業を感謝しましょうということになると思います。で、3番目に、私と私の家族は主に仕える、吉明24章の15節、主に仕えることが不満なら、あの大火の向こうにいたあなた方の先祖が仕えていた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし私と私の家族は主に仕える。こういうふうにヨシアは告白したんです。ヨシアはその民にですね、必ず私が仕えている神に仕えよって言ってないんです。自由を与えてるんですね。あなたが選んでいいですって。あなたがもし偶像に仕えたいなら、偶像に仕えなさいよって。そういうふうに言ってる。で、信仰っていうのは、強制されてするものじゃありませんね。まあ、私たちは神様が働いてくださるように祈りますけれども、私たちの願いが、その、与えられるように、あなた信仰を持ちなさいって言ったって、それは神様がね、そう働いてくださらないから信仰を持つことはできませんので、強制するもんじゃありません。でも持っていただけるように私たちは祈っていきますけれども、でもヨシアもこうはっきり言ってるんですね。自分の思うようにしなさいと、あなた方が使いようと思うものを今日選ぶがよいって。だけどそこには選んだ後には自己責任がありますよってことは覚えておかなきゃいけない。それは神様の前に自分がどういう姿勢で神様を選んでいくかという責任は、その選んだものにあるわけです。で、もし、その、主人が選べば、その家族もその選んだ祝福を失ってしまうか、祝福を与えられるかになってきますということになりますね。で、ヨシアは人がどうであろうと私と私の家族は主に仕えるって告白している。これがすごく重要なんです。教会にあって、私と私の家族は主に仕えるって告白するということがものすごく重要な、教会にとって、一人一人の信仰がもちろん重要ですけれども、教会というのは家族です。イエス様を信じると神の家族に加わります。家族ですよね。教会っていうのは一つの家族でも、私たちの家族、一人一人の家族っていうのは当然家族です。家族形態で教会の働きっていうのはなってるんです。ですから独身者は独身者でね、自分は主に仕えるって当然告白していいんですよね。でも家族を持っている人は、主人であるそのものがね、まず私と私の家族は主に仕えますって言って教会に告白していく必要がある。神様の前に告白していく必要があるんです。隣の人がどうの関係ないんですね。隣の家族がすごく祝福されてね、なんか嬉しそうにしていて、世の中で楽しそうにしてるから自分もそっちに行って思ったらダメなんですよね。どうぞ、どうぞ、自由にやってください。でも、私と私の家族は、教会にあって主に仕えていきます。こういう姿勢がね、めっちゃくちゃ重要なんです。で、その姿勢が、教会全体にこう伝わっていくわけですね。一人の、教会にあってですね、一人の反抗的な人がいると、教会って大変なんです。何ですかね。教会の牧師に批判したりね。教会のその決められたことに対して反対したりね。そういう人がね、もう二人いたらね、教会大混乱ですよ。まとまらないから。で、教会ってところは、一人一人の意見を尊重するところです。バプテストは特に。だから余計大変なんですね。だけど、 そういう中にあっても、私と私の家族は主に使いますって宣言して、しっかりとしていたらね、その教会は大丈夫なんです。黙ってちゃダメなんです。教会の中に行って、神様と私の関係だから、私と私の家族は主に使えるって、無言でいいよって言っちゃダメなんですね。これ全然力にならないです。もう断るごとに、私と私の家族は主に使えるって、証していく。そうするとですね、その証は非常に大きな力になるんです。牧師が強制するんじゃなくてね。そうすると、教会のうちに大きな力がね、満ち溢れてくるんです。これは必ずそうなります。そしてそういう人に、多くの人たちがついていくようになるんです。そうすると教会は強くなりますね。やっぱり教会っていうのは、ここに言ってるように、自由意志で自分が信仰を選んでますから。信仰告白も自分が主の前にへり下って信仰告白をしたわけです。隣の人がいたからじゃないですね。私が信仰を持った時はね、本当に神様の導きだったと思ってます。そして、まあ、証人があそこにいますからね。私は信仰を持つつもりなんて、さらさらなかったです。教会に行ったのは。誘われて行ったんですけど、まあ、当時、クラシックギターをしててね。そして、そのために、教会は必要だなと思って、ここに音楽の歴史があると思ってですからね。盗みに行ったんです。で、ここに歴史があるから何かあるだろうって。で、聖書の御言葉が語られて、で、あ、いい言葉だなと思って帰るけど、自分信仰持ってないですから、実践できないんですよ。分かってても実践できないです。何回もそういうことしましたね。だけど、ある時ね、信仰持つなんてさらさらなかったですよ。汚い心でしたから。で、集会、特別集会に誘われて出てね、で、招きがあったんですね。で、招きの時に、我忘れてしまったんですよ。ぼーっとしてて。で、決心の招きがあった時、手を挙げなさいって言ったので、なんと手を挙げてしまったんです。で、こういうことありますよね。挙げて我に帰ったってことは。挙げたら、あ、なんということしちゃったんだろうと思ったんですよ。でももう、後に戻れない。まあでも、招きの時にね、前に出てきてくださいって言うから、いやいや、出て行かなきゃいいと思ってた。で、出て行かなかったんです。しらーっとしてたんです。そしたらね、その時の講師が、講談からスカスカと降りてきてね、で、私の横に来て、あなた手を挙げたじゃないかって。やっぱり神様って、その人の心の中を全部わかってるんですね。そしてそういう説教者は使わすんだなと思ったんです。それを言われたのはみんなに分かっちゃったんですよ。そして、集会終わって、祈ってくださって終わって、ああ、大変なことしちゃったな。ギターの時間もなくなるし、教会に行かなきゃならなくなるしって、こういう状態だったんですよ。手を挙げても。そしたらね、みんなが来てね、教会の青年たちが、石川さんよかったね。よかったよかった。全然よくねえよ。そういう状況だったんですよ。だから、そんなものがよく救われたなと思って、ね、優柔不断の。だから神様は救おうとされたらどんな手でも使うのかなと思いましたね。そして、そういうものが救われてね、私は教会始めていた時に、エヴァレン先生の言われた言葉忘れることもできない。今でも。あなたは絶対救われませんって断言されたんですよ。どうしてかわかりますか？救われがたい風貌してたんですね。世の中に使ってたんですね。だから、そう言われたんです。で、私は救われないのかなと思ってたんですけどね。でも、一緒に来たね、そのギターをする仲間は、あなたは救われますよって言われた。どっちが救われたと思いますか？断言された私が救われたんですよ。そして、あなたは救われますねって言われた人は救われなかった。しかも、献身までしたんですからね。なんと神様のなさる技は不思議だなと思いますね。だから、神様の御技は 私たちの想像をはるかに超えてるんですよね。私はそれ実感しましたね、自分のことで。だから私たちが神様はこういうお方だと考えちゃいけない。私たちが考える以上のことができるお方ですからね。だからそれをいただくためには決意が必要ですね。私と私の家族は主に仕える、この決意が必要で、こういうふうに決意すると神様はその決心を必ず見てくださっている。真実な方ですから。私たちは告白してもね、時々忘れちゃう、あるいはね、神様の前にそういうふうに真実にお答えしても、時々ね、神様そんなこと言ったって今の私の生活見てくださいって言ってね、失望することがあるんですよ。でも神様は決してそういうことないですね。ですからそこをですね、私たちは考えていかなければならない。ヨシアはこういうふうにね、私と私の家族は主に仕えるって言ったのは、ヨシアの全生涯を通して彼は神様に導かれたことを、そして神様の御業を明確に見てきたからこそ、こういうふうに言うことができたんですね。イスラエルの民は私たちも使いますって言ったけど、神様を忘れて、神から離れ。ヨシアそう言ってますよ、この後読むとね。あなた方は主に、そうは言ってもあなた方は主から離れるよって言ってるんです。だから、宮沢をどのように受け止めるかっていうことが必要ですね。自分自身に与えてくださった神様の御業がいかなるものであるかということを忘れちゃいけない。だからヨシアはイスラエルの歴史をこんこんと神様が教えたんですね。私たちもぜひね、ご自分が与えられた主の恵みをぜひね忘れないで、で必要なことはヨシアが主の前に聖なる場所、聖なる場所ってどこですか？教会ですよ。主が臨在されるとこ。あ、家でもそうですよ。家で2、3人が私の名によって祈るところには私も臨在されるって書いてありますから。家だってそうです。聖なる場所ですよ。家でも頭をですね、地面につけて主をへりくだる。そして自分の思いを捨てるってことですね。靴を脱ぐってこと。そういう姿勢があったらですね、神様はその魂を用いないわけがないですよ。そう言ってるんですから。そしてヨシアは大変な働きをすることができたわけでしょ。カナン人がいっぱい住んでるところで、どんどん土地を取っていくわけでしょ。だけど、アカンのような人もいたわけですよね。誠実をしなさいって言ったのを自分のものにしちゃったって。あれは偶像と同じですよね。自分を神としているから、神に捧げなきゃならない、ごめんなさい。神に捧げなきゃならないものを自分のものにしてるんだから、自分は神ですよ。そういう欲求がいけないっていうことですよね。でも、私たちの要求っていうのは神様ご存知ですから、私たちはそんなね、願いをしなくたって、神様は必ず素晴らしいものを与えてくださる方。ぜひそのことを覚えてね、私と私の家族は主に使いましょうよ。ぜひ。そして、無言で使うんじゃなくて、教会で言いましょうよ。ぜひ。祝福がありますよ。ぜひそのように今日は決心してお帰りいただけたら感謝です。お祈りします。天の父なる神様、恵みをありがとうございます。この御言葉は自分自身について語られたことであって、私もそのように信じて、主の御前に歩んでいきたいと願っております。主がどうか哀れなものを助けてくださって、また自分本位、あるいは自分中心になりやすいものですけれども、また要求を主に願うような愚かなものですけれども、主がどうか私たちの心をご覧くださって、どうかすべてを捨てて、主の前に歩むことができるように、主の素晴らしい御業を覚えて、皆を日々あがめることができるように、そして私と私の家族は主に仕えるとヨシアが宣言したように、周りはいかなる状況であってもこのように告白していくことができるようにどうか導いてください。祈りの途中ですけれども、ご出席くださった皆様に伺いたいと思います。私もヨシアと そのヨシアが告白したように、私と私の家族は主に仕えます、このように告白したように、私もそのように今日からしていきたい。自分個人で祈ることもそうですけれども、家庭で、また教会でこのような証をしていきたい、そのように決心されている方、手を挙げてお示しいただけないでしょうか。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、神様、私たちは弱く、また現実を見て自分の力で動いてしまうような愚かなものですが、しかし主はすべてに、すべてを支配しておられて、私たちが必要な時にすべて備えてくださるお方であることを知って感謝いたします。どうか私と私の家族は主に仕える、状況がいかなる状況であろうとも、また教会がどのような状況であろうとも、このことを告白していくことができるように、どうか導いてください。主に仕えることが豊かな祝福であることを決心した兄弟姉妹、また私たちにもどうか見させてくださって、仕えることがどんなに大きな恵みであるかと多くを教えてくださるようお願いします。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。